ジン、子供を抱くんじゃなかったんですか？歩くのを見るんじゃなかったんですか？声を聞くんじゃなかったんですか？絶対に死なないってそう言ったじゃないですか。神は乗り越えられる試練しか与えないんじゃないのか、というジンの叫びが天に届いたんでしょうか、うん、麻酔なしでの帝王切開の最中に心肺停止に陥ってしまった野風が息を吹き返し、そしてなんとか出産、うん、母子ともに無事でした。それにしても男にとっては本当に直視していられないほどの鮮烈なシーンでした。
いやー、女性も無理ですよ。すごいなと思いました。
ちなみに公式サイトの現場レポートによるとですね、
5月5日6日と2日間目いっぱいかけて腎誘導の手術室で撮影が行われていたのは野風の出産シーンでした。江戸時代に帝王切開というのは様々な観点から考えてもありえなかったことのようですが、麻酔なしで腹を切るという想像を絶する痛みに耐え子を守った野風の姿には涙が溢れましたよね。まだまだ医療技術の発達していなかった当時は、逆子だと分かると難産が予想されるためやむなく出産を諦めるというケースも多かったのだそうです。メスを入れた野風のお腹から赤子の頭が見え、サキがもうすぐですよと苦しむ野風を励ますシーンでは、中谷美紀さんの迫真の演技に見守るスタッフたちも圧倒されっぱなし。特に一生産みの苦しみを経験することのない男性スタッフたちは皆どこか申し訳なさそうな表情を浮かべていて、やっぱり女性って強いんだな、健康な体で生まれてきたことを感謝しないとな、お前の嫁さんの出産に立ち会った時どうだったなどと口々に感想を言い合っている姿が印象的でした。スタッフたちも命の尊さについて、出産の神秘についてなどなど、いろいろと考えさせられる2日間となったようです。そして本物かと思えるほどリアルにできていた赤子の造形には本当に驚きでしたよね。野風を演じた中谷さんもお芝居をしながらそのリアルすぎる赤子の姿にドキリとしてしまったのだそうです。へその緒までしっかりとついていて非常に驚きましたとのこと。またサキが泣かぬ赤子の尻をパンパンと叩くシーンのリハーサル中にはこんな出来事も。サキを演じる綾瀬さん、なかなか叩き加減がわからず最初は控えめに叩いていたのですが、監督からもっと必死な感じでと要求され、赤子の尻のあたりを思いっきりバンバンバン、ところが今度は勢いが良すぎてしまい、隣で見ていたサブリ先生こと桐谷さんにちょっとそれじゃ死んじゃうからと突っ込まれ、顔を赤らめる一幕も。なかなか経験することのないシチュエーションですから綾瀬さんが戸惑うのも無理はありませんよね。ですが何としてでも野風の子を救いたいという先の気持ち、あのシーンからもひしひしと伝わってきたのではないでしょうか。
そして一方、やったぜよ、夜が明けたぜよ、ついに大政奉還が坂本龍馬の尽力で実現。そんな中で、あの戦中八策の中身が、皆が等しく必要なる医療を受けられ、健やかに暮らせる保険なる仕組みを作ることっていうのが加わって、なんと9策になってました。ということで、ようやく仁自身も、歴史は変えられないわけじゃない。と実感。果たして1ヶ月後に迫った11月15日龍馬暗殺をジンは阻止することができるのか、さらに鍵を握る人物東修介のつぶやき、もういいですよね兄上、この言葉が意味するのは、ひょっとしたら龍馬は東にとって亡き兄の仇とか、ということでいよいよクライマックス間近の陣なんですが、視聴率の方は 18.7 と3週連続で 20% 割れ、その一方で裏番組の丸物置き手が 16.1、
すごいですね。
時間延長ということもあって最後のダンスの部分は 20% を超えました。
うわ
さてさて、そんな陣のサポーターになっていただいてるのが、兵庫県加古川市に本部を置きクリニックや介護施設などを運営している医療法人社団法師会。さて今回も適合高齢者専用賃貸住宅稲穂の里の管理者の方にお話を伺ってきたんですが、その前にまずはプレゼント告知。今稲穂の里の現地見学にお越しいただいた方の中で、テレビ番組を切るを見ました聞きましたと報告いただいた方には、ちょっとしたプレゼントをその場で差し上げる特別企画を実施中。ちなみに稲穂の里へのお問い合わせ電話番号は 079-496-6363、 079-496-6363 となっております。 医療法人社団法司会稲穂の里管理者の辰巳さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドラマ人の舞台となっている幕末の江戸時代においては、いわゆる長屋が庶民の暮らしの場となっていたわけですが、今回は現代における高齢者の方々の新たな暮らしの場とも言うべき高先賃こと高齢者専用賃貸住宅での生活についてお話をお伺いしたいんですが、
まあ、こちらも建物自体もこう横に長く作ってありますので、はいはい、まさにもうその字の通りのこう長屋というふうな雰囲気の中で皆さんご生活をされておるんですけども、はい、時代劇でこう長屋が映った時に井戸があって、そこでまあ水汲みをされてたりとか洗濯をされてたりとか、まあ何軒隣の誰々さんがとかいう形でこう集まってこられてお話をされているように、この建物の中にも食堂兼まあ談話室という形でまあ少し広めに場所を取ってあるところがありまして、まあ、そこにあの皆さん集まってこられて、はい、まあ、井戸端会議されたりとかですね、食事もそちらで一緒に取っていただいたりとかすることもできますんで、うん、まあ、食事の時間も含めてお互いにまあコミュニケーションを図りながらご生活をされておられますので。
ということは食事はそれぞれの個室で取ることもできるし、みんなが集まれる場でも取ることができると。
そうですね、ご本人さんのも好みに合わせて、はい、またはその日の気分に合わせてということでしていただけますん で、食事自体も食事サービスというものもあるんですけども、はい、ご自分で自炊していただくことも可能なように、食堂にはまあ通常 の、 あのシステムキッチンが完備してありますん で、でそちらの方で一緒にまあお食事を作られたりとか、
まさに昔の長屋的な感覚が現代ここに再現されてるって感じですね。
そうですね、もうお互いの助け合いの中でご生活をされてますんで、ご自分のことでなくって、はい、南郷室の誰々さんがちょっと今日調子が悪いみたいやとか、なんかこんなことで困っとってやったでとかですね、それをまあ職員の方に告げていただくこともありますし、まあ、ちょっと腰が痛い言うたら誰々さんが湿布くれて貼ってくれたんやとか、もうそういったことをお伺いすることもありますんで、本当にあの同年代の方ばかりですんで、まあ、いろいろ今までのお話とか、はいはい、まあ、生活ねしてこられた家庭はいろいろと違うと思うんですけども、まあ、ここで一緒になってまあご生活されるという中に、はい、まあ、新たなものを生み出していかれてるんやろうなというふうには。
なるほどね、まあ、単なる住まいということでなく、いわゆるコミュニティ暮らしの場っていう、そういうものがここでは形成されてるって感じでしょうかね。
そうですね、まさにそのどちらかというとこう一つの家族のようにしてご生活をされてますんで、なかなかこう今までに見たことのないようなちょっと新鮮な人間関係がここにできてるかなというふうに。
わかりました、ありがとうございました。それでは今後ともドラマ人の応援の方もですね、よろしくお願いいたします。
わかりました。